真由美の AEM。 おはようございます。浅野真由美です。緊急事態宣言が解除されて街には少しずつ活気が戻ってきていますが、今回もスタジオが閉所中なのでスマートフォン収録となりました。この番組は ATM、 明るく楽しく前向きに生きていらっしゃる方をゲストにお迎えして、その方の思いや体験をお聞きして人生の勇気や気づきをいただく番組です。本日のゲストさんは ATM という私の番組名に使わせていただいている言葉を作られた岡本信義さんです。コロナでお家にいたからこそ発見されたことがあったそうで、それを今日はたっぷりとお話を伺いたいと思いますので、お楽しみにしてください。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局大阪スタジオよりお送りいたします。
夢の種。
改めまして浅野真由美です。では早速ゲストの岡本信義さんにご登場いただきます。岡本先生、今日はありがとうございます。
はい、どうもありがとうございます。
はい、ではまず岡本先生から自己紹介をお願いいたします。
はいはい、いや私もこのインターネットラジオは2回目の出演になるんですけれども、実は私もですね、この50年近く日誌をずっと書いておるわけですね。その日誌を書いておるんですけれども、実はこのステイホームの間にですね、この日誌を一遍読んでみようと、読み返してみようということで、実はこのずっとつい 2,3 日前までずっと45年分を全部読んだんです。その結果私のビジネスライフが浮き彫りになりましてね、それを今回浅野さんの方のアドバイスもあって皆さんに公表させていただきたいというようなことで参上した次第でございます。
岡本先生、簡単にこう経歴というかそういうのもお話しいただけますか。
はいはい、私は22歳で大学を出て、それが社会人になったんですけれども、それから80歳までずっとビジネスライフを続けておったわけですね。で、私のこのビジネスライフをですね、今回整理して分かったんですけれども、4つの周期に区分できると、だいたい15年周期ぐらいでですね、私のビジネスライフが大きく変わっていってるということが分かったわけです。それはまず何かというと、まず22歳から35歳まで、それから35歳から50歳まで、それから50歳から65歳まで、それから65歳から80歳まで、一応これで人生終わっとるんですけれども、実は私の年は今この8月でですね、87歳になるわけです。もう終わった人生なんですけれども、まあ、こういうように振り返ってですね、多少でも皆さんのご参考になればというように思う次第です。
はい、ありがとうございます。はい、岡本先生、それでは、まあ、5つに分けてお話を伺っていきたいと思うんですけどもね、はいはいはい、まあ、前半に1番2番といいますか、区切っていただいた、まあ、22歳から35歳と35歳から50歳で前半という形で休憩を取らせていただき、その後50歳から65歳、そして65歳から80歳までをお聞きして、で最後にエンディングで、80歳から今現在、そしてこれからという流れで行かせていただきます。よろしくお願いいたします。
はい、わかりました。
では早速どうぞ。
はい、まず22歳から35歳、この間私はですね、海外事業をやっとったわけです。いわゆる海外にですね、食料品を輸出したり、あるいは輸入したり、そういう海外事業をやっとったんですね。私輸出する場合でも、 大体当時四大商社という三菱やら三井やらそういう四大商社が大体ヨーロッパアメリカはですね大体皆さん資料を持っておって、我々が新しい参入する我々としてはですね資料がなかなか見つからなかった。しかしそこで中近東、まあ、今でこそ中近東ディバイやらバーレンやらジェダーやらってみんな非常に有名になっとるんですが、当時はですね全く未開拓の砂漠の国と言われておったわけですね。でそこへ何を出したかというと缶詰のジュースを出したわけです。それも 10% ぐらいのね薄いジュースをもう何万何万という格好で出していった。その結果ですねもうクウェートやらバーレンやらジェダーディバイあの辺を席巻しとったわけですね、はい、それが35歳ぐらいまでやっておったんですけども、ちょうどうちの親会社の三菱商事がですね、資本参入がだいぶありましてね、もう海外事業は一応もう三菱商事みんな任せようということで任せたわけです。それともう一つはうちのリリーという、まあ、リリーも缶詰で有名だったんですが、リリーというマークの缶詰がですね非常に海外で有名になったもんですから、はい、アメリカのリビー社、はい、リビー社の方からクレームがついて、はい、そんなこともあってですね一応海外事業から撤退をした。
あら
そうすると今度は35歳から50歳のあれになるんですけども、その段階でですねナイツの方の販売をやりだしたわけですね。
じゃあもう海外事業はそこで終わりなんですか。
一応このね、13年でいや13年か13年やね
13
年で一応ピリオドを打ったとですね。
また全く真逆なんですか。
そこから今度はねナイツの方のいわゆるその卸売業に転向したわけですけれども、
はい、
ここで私の非常に苦労が始まったわけです。もう大変な苦労でしたね。それは何かというとですね、まず当時日本の食品流通業界はですね東大の林修司という教授がおりまして、はい、この人はですね問屋無用論を言ったわけです。
問屋無用論いらない。
それは何かというとね、当時ね日本ではもう大業をはじめとしてスーパーがどんどん出てきたと、
はい、
でスーパーがどんどん大型化していくともう日本の問屋は必要ないんじゃないかと、もういわゆるメーカーとみんな直結してしまうと、
はい、
必要ないというような話になってきて、
はい、
それでですねもう問屋はいらないよというのが問屋無用論というのが出てきて、それはもう大変な食品業界のパニックになったわけです。でいわゆるそこでですね、うん、我々が勉強したのは何かというとね、うん、アメリカの生き残った問屋さんがですねホールセーラーは全部フルライン化してる、うん、なぜか言ったらいわゆるそれまではですねもう皆さんご承知のように市場流通だったんですね、
はいはい、
いわゆる例えばすき焼きをやるのに肉焼いて肉を買って、はい、豆腐焼いて豆腐を買って八百屋焼いて野菜を買う、
はい、
それがスーパーがどんどん出てくると一つの店で全ての買い物ができるフルラインがしていったわけです、
はい、
これは問屋はですね相変わらず食品問屋、食品加工問屋であるとか、はい、あるいは米国卸売業であるとか、はい、あるいはまた種類販売卸売業であるとか、はい、そういう縦割り同士になっておったわけです、はい、それをですねぶつかってそれを打開するためのフルライン対応をやっていこうと、これが一つですね、はい、それともう一つは、はい、小売店の繁盛なくして卸の繁盛はないんだということで、
はい、
いわゆるリテールサポート、
はい、
リテールサポート機能をどんどん持とうというような動きがアメリカにあったわけです、
はい、
でそれをですね日本でもそういう方向に持っていこうというような動きがぼちぼち出かかっておったというのが当時の食品業界だったわけですね、
はい、岡本先生こちらに日経新聞の記事があるのが、これが岡本先生がされたリテールサポート大阪の記事があります
。業者があれそうですね。でその話を行く前にちょっと申し上げるとね、
はい、
最初私がやったことは何かというとね、問屋だから小売業のことは全然わからない、
はい、
当時日本ではですね小売業のボランタリーチェーンがどんどん出てきたわけです、
はい、
でその時はまだセブンイレブンとか ローソンというようなね、フランチャイズチェーンが少なかったわけですね。
はい、
もう全然少なかったというか全然なかったわけです、
はい。
で、ボランタリーチェーンがどんどんどんどん発展しておった。
はい、
例えば、西日本ではですね、マイショップであるとか、Kマートであるとか、古いしちゃったご存知なんですけどもね、
はい、
そういうボランタリーチェーンがどんどん出ておったと。
はい、
で、それに対して、私はですね、そのマイショップと提携をして、徹底的にですね、
うん、
そのマイショップと一緒になって、
うん、
もういろんな小売業のノウハウをですね、
はい、
習得するように努力した、
はい、
で同時にですね、その当時まずマイショップは全国で50店ぐらいしかなかったんですけども、
はい、
それをですね、12、3年の間に1500店
すごいですね。1500店も作られたんです。
それによってですね、大体小売業を経営するノウハウをですね、大体学んだ。何かというと、
はい、
例えばマーチャンダイズであるとか、
はい、
セールスプロモーション、ね、販売促進であるとか、
はい、
そういうような手法、経営手法を学んでいったということですね。
はい、
だから今度は東日本の方ではダイヤメイというのがありましてね、
はい、
これが案外に あんまりよろしくなかった。そこでですね、私が今度、大体西日本のマイショップの経験がありますから、
はい、
47歳で、
はい、
東京へいよいよ赴任することになったわけですね。東京行ってくれと。
東京
に東京行ったわけです。
はい。
だから東京行ってですね、
はい、
その東西の考え方の違いがもうはっきり分かったわけですね。
うん、
で東京というのは大体形から入る、
はい。
で、大阪人というのは何かっていうのはもう形は中途半端にしておいてもまず行動から入っていくんですけども、
うん、
東京はまず形をきっちり作って、
はい、
そこから入っていくんですけども、ここでですね、まあ、実際、小売業はですね、そういう魂が入ってないものですから、
ああ
まあ、それぞれみんなあちこち、ね、勝手なあれしておって、
魂が入らない。
入ってなかったわけですね、
はい。
そんなんでね、私も徹底でそこで、
うん、
もういわゆるその小売業と一緒になって、すべてシンクリーテン。小売業と一緒になって考えて、物事をやっていくというような考え方で。
シンクリーテル。
小売業について考えようと。
考えよう。
いうような格好ですね。あくまでも小売業の立場になって、行動を進めて、
うんうん
うんうん、で、どんどん進めていったわけですね。そこで、はい、いわゆる関東地域の卸、あるいは小売業の皆さんともね、非常にこう、信頼を得てやっていったと。
はいは
い、いうようなことなんです。
うん、
まあその辺で、
で東京での、
そしてまあ東京でですね、
うん、
まあそんなことで、まあ東京ですが大体北海道が担当してますから、北海道のまで、はい、東北やもう皆さんのその問屋のトップ連中との付き合いもどんどん出てきて、
はい、
東京も非常にいいとこだなと。
はい、
住めば都やなと、
い
いとこやなと、ここでやっぱ骨を埋めないかんなと。
うん、
思った矢先にですね、実は今度第3の50歳から65歳のピロなんですけども。
なるほど。ではここでちょっと休憩を挟みたいと思いますけど、はい、今が47歳で終わったんでしたっけ。50歳、もう
そうそう、
50歳の東京、
35から50歳になってます ね、
ですね。はい、ではここでちょっと休憩をさせていただきます。よろしくお願いします。前半たっぷりお話しいただきましたが、岡本先生の45年間の日記からどんどんどんどん過去を思い出されて、すごくリアリティに昔のことが現れてきたと思うんですね。じゃあこれからが本格的な苦労をされたような時期ですかね。50歳から65歳をお願いいたします。
はいはい、もういいですか。
はい、どうぞ。はいは
い、それで大体冒頭申し上げたですね、いわゆる卸売業としてブローカー的な存在じゃなくて、いわゆるそのフルライン化していこうと、
はい、
あるいはまた小売業をサポートするリテールサポート機能をどんどん持とうというような格好の機能のうちでですね、
はい、
一応リテールサポートの 大体いろんなノウハウをですね、だいぶ習得していたという状況だったんですけれども、今度はですね、フルラインのどう対応していくかというような問題になってきたわけですね。ところがその日本ではですね、非常にいろんな規制があって、もう私がおった領職でもですね、先もできない、それからコミも取り扱いできない、もちろん生鮮はもちろんですけど、そういうのもみんな規制の中で取り扱いできないというような状況だったわけです。でそこでね、領職が考えたのは何かといったらね、いわゆる異業種協業でフルラインの問屋を作ろうと、ホールセーラーを作ろうと。いうような動きになって、
すごいです
ね。そうしてね、そこでそのためにはどうしたらいいかというとね、酒の問屋、あるいはお菓子の問屋、あるいは日用雑貨の問屋さんと一緒になって、フルラインの問屋を作ろうと、異業種協業のリテールサポート大阪、すなわち RSO、両職 RSO をそこで作ったわけです。
じゃあ今のスーパーマーケットの
そのね、そういう新しい新業態卸売を作ったんですけれども、とにかくね、私は東京にその時まだおったんですけれども、作った時にですね、それぞれの4社の企業はですね、みんな専務クラスをそこへ派遣しよった、もちろん社員も派遣する、あるいは商品協議もするということで、もうフルラインの対応ができるような形にはなっておったんですけれども、とにかくそれぞれの4社の問屋のトップ連中がですね、トップというよりも専務クラスがですね、派遣されておった専務クラスが、派遣争いをやっておったと。いうことでね、世間体は良かったんだけどもね、本当そこでね、いわゆる内輪もめみたいな状態になっておったと。
中がね。
派遣争いになっておって、非常にうまくいってなかったと。いうことでね、もうギブアップしようかいう寸前まで行っとったわけですね。そこで私は東京にずっとおっても東京はいいとこやなと思ってる矢先にですね、今度は本社の社長命令で、今度は53歳でですね、その RSO の社長になって行ってくれと、いうことで社長になって赴任をしたということです。
大阪へ。
そこでまた大変な苦労が始まったということでね、まず私がやったのは何かというとね、これ皆さん参考になると思うんで、あえて申し上げるとね、まずね、社長会を作って、そのね、それぞれの4社の社長連中に毎月1回は集まってもらう。そこで私がもうその議長役になってね、もう徹底したリーダーシップを取ると、そこで決めたことはもう全員がやると、徹底してやっていくというようなことをですね、徹底してやろうと。それが同時にですね、そのメンバーの皆さんも小売店も特裁小売店もですね、その時100企業ぐらいあったんですね。でそれをですね、もう70企業ぐらいまで減らして、3分の1は減らしてですね、そしてそれをもう徹底的にフォローアップしようと、いわゆる選択と集中をやったわけです。
すごいですね。
で特裁に対してはね、それまでは取引、商品の取引だけじゃなくて取り組みやろうと、だから取引から取り組みの時代になったということで、取り組みを徹底してやろうと。
取引から取り組み。
取り組み。
うん。
それによってね、
はい。
そしてね、世間的なあれとしてはね、展示会。それを私は展示会の名前をね、コミュニティプラザというような表現をしてね、
コミュニティプラザ。コミュニティプラザ。
それを年に2回やってね、そこでね、模擬店舗を作ったり、ちょうど、我々がやっておったのは産業電機の工場跡だと思うんですが、非常にスペースが広がった、
模擬店舗です。
そこで模擬店舗を作ったりしてね、それからもう徹底的にね、やるその小売業というのはこういう形のもんだということを、模擬店舗、もうモデル店舗を作ったりですね。
すごい。
でそこでですね、いろんなことをこうもう誰でもできる仕組み、それから繁盛店作りのノウハウをですね、そこで徹底的に皆さんにフォローアップしたと。
すごいですね。
徹底的に PR したと、いうことなんですね。それからもう一つはね、とにかくね、成果事例を作ろうと、成功点をね、5点ぐらい作ろうということでね、RSO を取り組むことによって、こういうような成果があったということで、
成功事例を作りたかった。
成功事例をね、5点ぐらい作ったわけです、でそれをもう皆さんにそういうコミュニティプラザを通して公開をしたということなんですね。
素晴らしいこと
で、これが非常にね、あの世間に受けましてね、
はい、
いわゆるその時にそのコミュニティプラザやる時にですね、
はい、
まあ、もちろん業界新聞やら観光庁やら大学関係の人を招待しよったんですけれども、うんうん、そういう皆さんを通してね、
はい、
もうハーレー賞も大変なことをやってるというようになって、いわゆるその一般のマスコミ、
すごい、
ちょうど日本経済新聞あるいは朝日新聞、毎日新聞、その他いろんな雑誌の取材がもうどんどんあったと。それからテレビではテレビ大阪あるいは NHK でもですね、流通最前線という日曜日の11時から11時半までやっとった番組で、ですね、
すごいですね、
全国放送で紹介を
して、全国放送でテレビまで
やっとったわけですね。それから見学者もね、大学関係、これ東北大学から一つ橋から神戸大学からね、大阪市大、
岡本先生一番忙しい時期ですね。
そう、だからもうそういう人がね、どんどん来てくれて、あるいは商工会社、あるいは中小企業庁、あるいは韓国やら中国の政府まで見学に来た。見学も引き切らず、引きも切らずだった
というような状況ですね。食品流通会社のリーダーシップというか。
で同時にね、私はもう今し乗り物が言いにくくなってるんだけども、当時はもうよく喋っておってね、講演の依頼も非常に多かったと。
はい、
それも全国的な対応しておったと。
はい、
いうことでね、
はい、
まあ、その辺をしゃべってた時間がないんで、まあ、これにでありしますけれども、
はい、
そういうようにも講演依頼が非常に多かったと、
はい、
でその講演料ですね、多い時だったら年間で700万ぐらいあった、
うん、
そういうの全部私は会社の収益に入れちまったんです、
はい、
いうようなことでね、
で養殖、
ところがね、その段階でやっぱり、はい、社長、会長というようにこうやっておったんですよ。やっぱり役員定年というのがあって、うんうん、65歳でリタイアをすることになった。
もうちょっといてほしいっていう方多かったでしょうね。
そういうことですね、はいはい、
で、そこで一応定年退職、役員退職をされるという形ですね。
そういうことですね、
はいはい、じゃあ次は65歳からですよね。65歳から、
65歳から80歳、
はい、
でその段階でね、
はい、
三菱商事の当時の営業本部長しとった男とかね、
はい、
そういう人から非常に親しくやっておった男からね、
はい、
全国の問屋の勉強会やりたいと、
はい、
でそういうのをね、ちょっとやってくれんかなというような話があって、
はいはい、
でも2、3回三菱商事の東京の研修センターを利用させていただいてやったんですけれども、はい、それが今度はね、大阪でもやってくれというような話になって、
はい、
それから大阪でやりだしたと。
それが
CS パートナーズ。もうこれはもう今もう皆さんも非常に
多くの皆さんしていただいて、ね、今でも CS パートナーズの岡本信義さんという形なんですけども、そうですね、もうじゃあ定年されてももう間なく、お休みなくそれを出発された。
でその CS パートナーズでね、ここでね、私はそれまではだいたい食品業界の人との、いわゆる、まあ、人脈が多かったんですが、はい、これから新しい業種業態の経営者の皆さんとの、ね、はい、人脈がどんどん広がっていったと。非常に生活に潤いが出る、
はい、ね、
あるいはまたそういう親しいお付き合いも今でも続いているというのが現状ですね、
うん、はい。でこれで CS パートナーズ、
それで一応それもね、80歳になりますとね、
はい、
どうしてもやっぱり人間いうのはね、
うん、
体力も弱っていく、うん、あるいは物も言いにくくなるということで、うんうん、この CS パートナーズ130回
ですね、開催をして、うん、すごいですね、
一応皆さんに惜しまれてマイクタブを取りたと、
はいはい、
それが2014年の2月26日であった、
はいはいはい、
その時125人の人が集まっていただいて、
すごく惜しまれて、ね、惜しまれて
遠藤の君主のそのセレモニーが終わったということでした。
分かりました。ちょっとここでエンディングを入れさせていただいて、ちょっと続きはまたお話しいただきます。よろしくお願いします。
夢の種。
はい、岡本先生の素晴らしい時代、縦割り流通に風穴を通したというこの記事があるんですけれどもね、そういう時代から、そして役員定年を迎えられ、シェスパートナーズを立ち上げて、それが80歳で終わりましたというところらへんから、今現在、そしてこれからの岡本先生の、なんていうんですかね、方向性、そして今日のラジオ収録のご感想などをまとめてお話しください。はいはい、
まあ、冒頭に申し上げたようにね、その50年近い日誌をずっと読んでる中に、やっぱりね、そのうちのビジネスライフは、今申し上げたような22歳から80歳までなんですけれども、その間にですね、いわゆる生老病死、いわゆるね、多くの親戚縁者との別れもあったし、あるいはまた、うちのワイフはですね、私がちょうど今から10年前に亡くなってるわけですね。ワイフも亡くしたと。そして宿泊もですね、もう全てが皆、このね、中に皆、網羅されているということがはっきり分かるわけですね。しかし、そういうような生老病死、宿泊の苦しみ、あるいはそういうようなね、非常に大変な苦労があったんですけれども、もうどんな場合でも私はですね、さっき浅野真由美さんが言ったような ATM、明るく楽しく前向き、これが私の心情として、それがもうずっと今でも生き続けておるというのが現状ですね。
ねえ、だからもう改めてまたここで何かこうCSパートナーズのような会をやってください、主催者でやってくださいっていう方がすごく多いと思うんですよ。でもそれはもうされない、
もうこれはね、もうそういうような要望は確かにあるんですけども、もうね、もう今日もそうなんですけどもね、非常にこういうね、80何歳にまでなるとね、やっぱり体力の限界もあるし、ね、やっぱりね、皆さんも引っ張っていく、やっぱりね、リーダーシップを取るというね、そのエネルギーもね、はい、やっぱりだいぶ薄れてきとるから、
はい、
まあ、しかし、おかげさんでね、こういう先ほど申し上げた、もういろんな人脈の皆さんのおかげでね、
はい、
もうこうしてね、今でもこう元気で、皆さんと一緒にね、こう楽しい人生を送り得ていくと、これ非常にありがたいというように思ってるわけです。
あ、でもこのコロナのおかげで、この45年分の日記帳を改めて読み返すことができて、僕は蘇ってきたこの何ですか、問いや無用論なんてね、そういう時代をバッサリと改革されたということで、かなり の興奮状態が続いたんではないかと思うぐらい、日記が楽しかったんではないかと思うんですね。まあ、これを先生のこの日記帳をできたら本にしたいですよね。いかがですか？
もうね、私のことをね、さっき言うようなこのいわゆる東京時代、あるいは大阪の RSO 時代というようなことをね、いろんな大学の先生や、いろんな流通業界の有名な学者先生方の、もう雑誌やら本に書いてくれてるわけです。それをうちの家に来ていただいたら分かるんだけども、書棚にいっぱいそれが並んでるわけですね。だからもうあえてね、私はあえて書かなくても、もう皆さんがそれをね、もうそれによっても皆さん公開してくれてるから、もう必要ないというのは私の、現在の考え方であってね。しかし今回ね、これもね、本当はね、こういうコロナのステイホームがなかったら、あえてこの日誌もできてなかったと、
ね、日誌も読んでなかったと。そうですよね。それを考えると本当にコロナさんにも感謝ということもありますよね。はい、岡本先生、お時間となりました。この放送は、6月の第1週、そして再放送が第2週目に入ります。今日本当に貴重なお話をありがとうございました。岡本先生からどうぞ。
いやいや、今日はちょっとね、私も人生をね、振り返って、ちょっと、
よかったね、
興奮があったんですけれども、皆さんね、
ありがとうございます。
あくまでも ATM で頑張っていきたい。
頑張りましょう。ありがとうございました。はい、失礼します。